お願いします。
話す営業マンと聞く営業マンがいると聞いたんですけども、
はいはいはい、
辻先生はどちらかというとどちらのタイプでしょう？
なるほどね、はい、そのまんまだな僕は、話す営業 vs 聞く営業って、はい、vs 戦ってるわけじゃないけど、はい、どちらですかって言われたらもう完全に話す営業のタイプだわ、
はい、
まあ、話すよくね営業は聞く力だって言うんだけど、はい、その、まあね、営業が成功するためには自分が話すよりも相手の話を聞くことってよく言われると思うのよ、
はい、
で僕もそうやって聞いてたんだけど、はい、僕はね何回かやったけど僕はダメだったのよ、
はい、
聞く営業向いてないんだよねで、何でもかんでも、はい、その聞く営業がいいかっていうと僕はそうじゃないと思うのよ、
はい、
それ営業によるんじゃないかなと、
はい、
ルートセールスなんかのその定期的な顔出しができる営業とかで、
はい、
相手もその商品を知っている場合、
はい、
相手に喋らせるっていうのは有効的だと思うのよね、
はい、
だから自分が話す2割で相手が話す8割っていうこの黄金比率が一番いいと思うんだけど、だけど例えば太陽光発電だとか蓄電池のようにお客さんがその商品を知らない場合、それでも聞く力8割でいいのかって言われると、そうじゃないの、それ何回もやって何回も失敗した、
はい、
ダメだって言われた。相手は話したがってるんじゃなくて聞きたがってるんだよ、
はい、
その特に新しい商品のその新規営業の場合っていうのは、自分が話す8割でその相手の話を聞くっていうのが2割でいいんじゃないかなと僕は勝手に思ってるのよ。多分その巷の営業のその話すはやめとけと、聞くに徹しろってよく言われると思うんだけど、僕はねそれね、僕は向いてなかったし、それでやっても全然ダメだったから、僕はねでずっとやってて、結局なんだかんだ言って俺自分が話す8割で相手の話を聞く2割の方が一番クロージングしてて制約率が高いのよ、
はい、
でもお客さんは単なるその商品説明なんかは聞きたくないのよ、
はい、
カタログ見ればいい話やし、ホームページ見ればいい話なのよそんなのは、
はい、
でお客さんはもっとその生の情報、
はい、
専門家しか知らないこの裏情報みたいなのを聞きたがってるのよ、
はい、
だからお客さんの知らない情報を伝える、聞いたことのない話を教えるっていうことをやれば、お客さんは聞きたがってるわけだから、お客さんは話したがってるわけじゃないからね、聞きたがってるんだからすごい満足してくれるわけよ。だからマニュアルを一生懸命話すんじゃなくて、この人いっぱいいろんなこと知ってんなと、勉強してるんやなと思わせなきゃいけないわけよ、聞いてる人がね、この人の話をもっと聞きたいと思わせたなきゃいけないわけ、だから僕の営業スタイルっていうのはもう昔も今もなんだけど、もう自分が8割話すっていう、しゃべりまくるしゃべくりの営業なんだよね。まあしゃべりはもともと好きだし、まあ、得意な方だと思うのよ。で笑いも取れるし、まあ、ネタも豊富だから相手を飽きさせることはないかなと。でもそんな僕が聞き役に回ることがありますよと、それは相手が偉い人であったり年配者の時っていうのは基本的には、聞くスタイルをちょっと多くして、でも喋るスタイルっていうのはあんま変わんないんだけど、ちょっとそのこう喋るこんだけ聞くこんだけだったのをちょっとグッと聞くを入れて、でも基本的ベースは喋るスタンスっていう感じなんだよね。で売りたい商品はもちろんのことをいろんな情報にもアンテナを立てていると思ってるんだよ、その辺の普通の人から比べたらね。だからその辺のそこら辺のね、年食っただけのおっさんに負けるわけがないのよこの俺がみたいな、だから、営業として売りに行くっていうスタイルの場合、これ人としてっていうか、人間は教養のある人っていうのは教養のない人をバカにするっていう傾向があるのよ。これも人としての心理っていうか事実だから、これもだからお客さんから見た時に、お客さんが営業マンを見た時に、その営業マンがバカに見えたらダメなんだよね。で 相手が例えばその年上の人の場合、
はい、
あのすごい人の場合とかはあのお前頑張ってるなって見込みあるやつやな面白いやつやなと思わせなきゃいけないわけよ、はい、じゃあどうやったらそういうすごい人からそうやって思わせることができるかっていうと、はい、あなたから勉強させてくださいっていう姿勢を見せてあげると相手も、はい、まあまあ、 あのこいつはなかなか見込みのあるやつよっつって、はい、勝手に勘違いしてくれるで相手が喋ることによって満足してくれるんだけど、ただ注意してほしいのがこれ僕はもうよくあった、あの相手が喋りまくって満足して終了しちゃうっていう場合があるんだよ、
はい、
相手がわーって喋っていっぱい喋ったし満足したからもうあなたの話は聞きたくないっていう状態にね、はい、なるのよね、はい、こう最悪の状態ね、はい、うん、相手が喋って満足しちゃったっていう、うん、特に高齢者うん、高齢者はね自分がいっぱい喋るとねあの満足して終わってしまう場合があるのよね、うん、だから相手を立てて自慢話を聞いてしまうだけで終了っていう最悪の展開ね何も営業できなかったっていう、最低の時間が無駄に流れちゃうから、基本的に新規、僕みたいな太陽光とか蓄電池とかその新規の営業に関して言えば自分が喋りまくるスタイルで構わないと思う、うん、ぶっちゃけ相手の話どうでもいいもんね、
はい、
もう相手の身の上話なんか聞かされても関係ないからさ、そんな、うん、相手のその、ヒアリングは一応聞くよ、
はい、
今どういう状況ですかっていうのを聞く、例えば僕だったら電気代いくらですかとか、まあ、一応ヒアリングとして聞くよ、そういうのを含めて大体1割から2割聞くのよ、残り8割はこちらでやっぱ提案していかなきゃいけないわけだから喋らなきゃダメよ、だからヒアリング以外の話っていうのは僕は無駄やと思ってんね、うん、無駄話、
はい、
そんなのは、うん、相手はお客さんはあなたからの提案を聞きたがってるわけだから、はい、そんな相手の無駄話をさせて満足させて終わってしまってたらダメなんだよね。だからね、あの結構あれが必要、あのインプットが大事、いろんな知識を仕入れるためにもあの、まあ、YouTube とかね本とかいっぱい読んでみて勉強する必要があるかなと思う。これちなみに余談なんだけど、
はい、
あの、まあ、先日っていうかね、はい、あのテレポがかかってきたわけよ、
はい、
塾の方で、
はい、
学習塾の方でその SEO 対策のテレポがかかってきたわけよ、
はい、
うん、で、ホームページ見ましたって言って、はい、すごいですねって電話女性からやったから、はい、お客さんかなって一瞬勘違いするわけよ、はい、お客さん誰かのその、
はい、
お母さんが電話、いやそれにしては声若いなみたいな、うん、どうせすぐあテレポやって電話行くやってすぐ分かったのよ。でホームページすごいですね、コンセプトがいいですね、すごいですねとベタ褒めしてくれるわけよ、うん、全部せやろこんなもんって心から思ってええやんこんなんてすぐ分かるやん。で時間の無駄やからそんな要件がなかなか入らないから、要件何って聞くとさ、聞くとまたこれがさなかなか言ってくれないのよ。なんだよ、めんどくせえなとか思いつつ。で、まあ僕もね、あの元テレアポの営業マンだし、気持ちもわかるやない。で、まあ聞き出したら、実はその電話の相手はその4月に入社したばかりの新人なんですとか言って言うわけよ。で、じゃあまあもうやってたからわかるよとね、少しアドバイスしようかって。僕がアドバイスしようかと言ったらさ、あ大丈夫ですって拒否ってくるのよ。思わずおいっつって、
はい、
お前分かってないだろみたいな、どこに電話してるのかみたいなね、うん、で一応言ったったんだよ、
はい、
でもう要件あんまりにも言わないから、テレアポってさ、あの20秒以内に相手に得になることを言わないとダメよと、
はい、
相手が聞き耳を立ってくれるのはたったの20秒、20秒以上経っちゃうとこの電話はどうやって切ろうかとしか考えなくなるから、
はい、
だから20秒以内に相手が得をする要件を言わなきゃダメだよって、
はい、
アドバイスしてあげたのよ、
はい、
その子この YouTube 見てるかどうか知らんけどさ、
はい、
そしてやっと言ったのよ、あの検索上位させる SEO 対策の話ですって、
はい、
あ SEO かうちはいらんわ言って、
はい、
って言ったら、ここまで話しといてそれはないじゃないですかって言ってくるわけよ、
はい、
思わずおいおいと、君が要件を言わないから長引いたんだろうかと、はい、このやり取りがね何回も続くわけよ、
はい
でまあまあまあもうね4月の新入社員や言うからさ、まあまあまあまあいいんやけど、いいんだけど、でもういいかなと思って切ろうとしたのよ、 そしたらチャンスをくださいと、あともう一回チャンスをくださいって言うわけよ。チャンスと、で何言ってくるのかなと思ったら、で何そのチャンスって聞いたら、今そちらに営業マンが回っていますと、私は失敗しましたが営業マンの話はきっといい話だと思うのでチャンスをくださいって言ってくるんだよ。おい、そのチャンスってお前、俺がアポを取る時間を作れってことみたいな、営業マンの話を聞く時間を作れってことかみたいな、うん、最初にガチャ切りせずに話を聞いてあげたチャンスをさらに棒に振って、またチャンスをくれって言うのかと、お前はみたいな。なんて厚かましいんだと。まあもうそんなのはもうね、最初に失敗したらもう次はないよと。そこまで俺はお人よしでもないし、まあ暇じゃないからさ、うん、まあ結局断ったんだけど、その子はね、人の話を聞かない子だったっていう。聞く営業ね、話す営業っていうと、まあ今のはこのいい失敗例として、出てくるんだけどね、話も聞かない子ってももちろん論外だけどね、うん、ちゃんとやっぱそういうことを知ってて喋ってると、営業の成績も良くなっていくと思うのよ。20分以内に喋らないとダメなんだっていうのが分かってたら、無駄に引き伸ばすだけでは意味がないからさ。そうなの。だから話す営業、聞く営業、どちらが営業としていいんですかって、私は営業によりますよと。新規の営業には多分話す営業、喋りまくる営業の方がいいと思うし、ルートセールスとかそういう相手がもうその商品知識を知っている場合は聞く営業でもいいんじゃないかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。